kuru pāre yāṁ ita kāṁ āvā uhum sākura tira ārāṁ kīṁ kāmuīmā uṣirīkā āyāi kōshīne ere.
イランカラフテ、おはようございます。2015年11月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピサウシ、第175回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと、恵庭市の FM イーニワでは録音により、毎週土曜日にそれぞれ放送され、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送されます。また、FM ワイワイと FM ウィングでの放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートをはじめまして、あるいは、こんにちはという意味の挨拶言葉です。スタジオのあるこちら北海道、二部隊の天候ですが、今日は雨です。北海道は一雨ごとに寒さが厳しくなってきます。アイヌ語で11月はクエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは10月18日付北海道新聞より、伝統酒量再現、神に感謝。新しい酒を迎えるアイヌ民族の伝統儀式アシリチェプノミが10月17日関係者や見学者ら60人が参加し、ビラトリ町二部谷のお札沢で行われた。地域に伝わる漁具、漁法などの伝承のためのアイヌ文化振興研究推進機構の伝統的生活空間、イオル再生事業の一環で、今年で6回目。知事の許可を受けて、鮭30匹を用意し、5匹を料理用に、25匹を沢の一部を仕切った幅5メートル、長さ30メートルほどの生けすに事前に放流。同機構の職員で、祭司の川名の俊也さんが最初の1匹を捕獲し、神に感謝する儀式のカムイノミを行った。続いて機構職員らが、マレと呼ばれる鍵付きの漁具などを使った漁法を披露。ぬかわ町から初めて参加した女性は、マレで鮭を持ち上げ、すごく重いと驚いていた。本日2つ目のニュースは、10月27日付北海道新聞より、ビラトリのトマト、和牛、札幌で PR。 ビラトリ町の特産品を消費地の札幌で PR するビラトリトマト和牛フェア2015が札幌市中央区の商業施設札幌ファクトリーで開かれ、多くの札幌市民らで賑わった。5年前から続けており、今年は10月17、18の両日に開催。以前は札幌市内のホテルを会場に参加者を募る形だったが、定員を上回り抽選するほどの人気となったため、昨年から札幌ファクトリーに会場を移し、多くの人に町の特産品に実際に触れてもらう形式に変更した。会場では、ビラトリ高校の部活動、トマトクラブが考案した、トマトジャムを使ったレアチーズケーキや、トマトジュース、ビラトリ和牛のサイコロステーキなどの試食、試飲に人気が集まり、200円でトマトが7から8個入る、格安の詰め放題コーナーには行列ができた。町の担当者は、市民に知られてきたせいか、昨年以上の人出だったと話していた。本日3つ目のニュースは、10月29日付北海道新聞夕刊魚眼図より、札幌大教授本田裕子さんの北海道文化賞とアイヌ木彫工芸の未来。阿寒湖畔在住の藤戸武樹氏が本年度の北海道文化賞を受賞された。美術分野での同賞受賞はアイヌ民族初である。アイヌ木彫工芸の第一人者としての藤戸氏の存在は、関係者の間では数十年前から知られていた。しかし、多くの人々がその作品の圧倒的力量を目の当たりにしたのは、2013年、 道立近代美術館で開催されたアイヌアート風の語り部展だったに違いない。昨年 JR 札幌駅西コンコースに設置されたイラン・カラプテ像の名演像も藤戸氏が制作された。札幌の玄関口で弓を手に舞う絵歌詞、長老は来訪者を歓迎するとともに、アイヌ民族の誇りと威厳を世の人々に示している。このイラン・カラプテ像は、多くの企業や一般の方々のご寄付により、私が代表を務める札幌大学ウレシパクラブが設置させていただいたものであることから、先日私のもとに東京南青山の男性美容師からメールが届いた。初めて像を目にしたとき、あまりの素晴らしさに立ちすくんでしまった。すぐに作品集を取り寄せ、多くの人々と鑑賞している。ぜひ直接会って、設置の経緯を聞きたい。半月後に会った彼は、オーガニックヘアカラーリングのカリスマ的存在で、国際的に有名なアーティストの専属美容師。各地の神社仏閣を訪ね歩いているとのこと。そのような人物が、国宝級の像を見たさに何度も札幌駅を訪れるという。この一例だけでも北海道文化賞受賞がうなずける。木彫はアイヌ伝統工芸の核とされるが、伝統を受け継ぎプロを志す若者は少ない。藤戸氏の受賞は彼らの背中を押し、未来を開いてくれるに違いない。本日四つ目の記事は11月5日付北海道新聞より、アットゥシオリで伝統を学ぶ、二豚二小児童が挑戦。ビラトリ町内の小学校でアイヌ文化に触れる授業が行われている。いずれも総合的な学習の一環で、11月4日には二豚二小学校でアイヌ民族の伝統医療であるアットゥシ、樹皮の反物織り体験が開かれ、全校児童26人が、地元住民の指導を受けながら伝統文化に親しんだ。ビラトリ町教育委員会によると、町内の小学校では数年前から稲きび収穫や木彫など地域に伝わるアイヌ文化を知る体験型の授業が行われており、本年度は二豚二小、ビラトリ小、シウンコツ小の3校がアットゥシを取り上げているという。二豚二小では10月に2回、おひょうの皮から糸を作るなどの体験授業を行っており、3回目となるこの日は、二豚に民芸組合の藤谷留美子さんと貝沢美幸さんを講師に織りに挑戦。子供たちは真剣な表情で、釘のついた木製の織り機に糸をかけ、おひょうの糸は切れやすいから気をつけて、上手だね、などと声をかけられながら、しおりを編んでいった。12日にも行い、完成させる予定だ。6年の森祐樹さんは、慣れていないので難しいけど、編み物が好きなので楽しいです、と笑顔を見せた。講師の藤谷さんは、地元の子どもたちに伝統工芸の魅力を伝えられるいい機会です、と話していた。本日最後のニュースは、11月7日付北海道新聞ウエピリカのコーナーより、関根真紀さんの回、アイヌ文化フェス、宇梶さん、トーク堂々と。公益財団法人アイヌ文化振興研究推進機構が主催するアイヌ文化フェスティバルが10月3日、釧路で開催され、俳優の宇梶隆さんと私がトークショーを担当しました。ドラマや CM で見ない日はないほどの大物俳優を相手に、私は民放テレビ番組の徹子の部屋のように持っていきたい衝動を抑えつつ、相手役を務めました。宇梶さんといえば、かつて2000人を率いる巨大暴走族グループのリーダーだったことで有名ですが、実は誠実で心優しい温かい人柄です。人はどのように生きるべきか、人とはこうあるべきではないか、お会いするたびに私は学びの時間をいただくのです。今回は浦河町出身でアイヌ活動家のお母さん、静江さんについても少し触れていただきました。静江さんは、活動に力が入るあまり、家を空ける日が増え、当時反発した宇梶さんは、一緒に暮らさなくなったといいます。私自身は、両親が土産物店を営む忙しさの中でも、夜は家族一緒に過ごし、アイヌとしてのアイデンティティが自然と備わりました。アイヌとして生まれても、 都会に出てアイヌとは無関係に暮らす選択肢もあります。宇梶さんもその一人ですが、僕はアイヌです。しかしアイヌのこととは無関係な仕事をしていますと堂々と胸を張り話す姿はとても素敵です。いろんな生き方があるんだなぁと力づけられます。アイヌとしての生き方を選択した私は、アイヌ文化伝承に日々時間を費やしています。でもそれは、十人十色でみんな違ってみんないい。アイヌであっても、なくても、誰かが守り、伝え、残していく。それぞれが役割を持ち、いろいろな分野で頑張る。それが今の私たちには必要なのだと思います。20年前に初めて宇梶さんと出会い、今もこうしてつながっています。それぞれの道を歩みながらも、アイヌであることに誇りを持ち、生きる。その姿を将来子供たちが目標としてくれることを願い、ますます頑張らなければ、との思いを強めた一日でした。以上が本日のニュースですが、シローさんコメントをお願いします。
はい。先ほど、宇梶さん のトークショーの話が、関根真紀さんによって書かれておりましたけれども、宇梶さんというのは本当に自分は母方がアイヌ民族であるということで有名な俳優ですけれども、自分の出自をきちっと明らかにしている人なので、我々アイヌ民族にとってもとても心強い人だなと、そういうような印象を持っております。
ありがとうございました。最後にお知らせです。今年度の板関老アイヌ語弁論大会についてです。板関老アイヌ語弁論大会は11月21日土曜日10時より北海道大学高等教育推進機構 S 講義棟2階 S2 講義室にて行われます。二部谷アイヌ語教室からも多数参加予定です。お時間のある方はぜひお立ち寄りください。担当は千石優子でした。